小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週、その前と、インドネシアの昔話をご紹介しましたね。
うん、そうなんですよね。自然信仰という点から見るとね、日本と似てるところもありますよね。はい、自然の中からいろんな脅威が来たり、恵みが来たりという、うん。ただそれをどういうふうに具体化するかというと、この間の話では、巨人という形になって、恐ろしい姿で来る。日本の場合はそれが巨人じゃなくて、狐になったり、狸になったりね、なんかするんで、ちょっとこう、可愛らしいものが多いけどね。
はい。
まあ、日本にだって怖いものありますけどね、狼が出てきたりするけれども、うん、そういうその自然信仰の中の神様が、自然の中の神様が具体化された姿っていうふうな角度で見ると、面白いですよ、そのこういう。自然に近い民族の話はね。
そうですね。うん、さあ今日はどんなテーマで。
その意味でね、パプアニューギニアの話を聞いてもらいたいと思うんだけどね。パプアニューギニアっていうのは地図で言うとインドネシアがあって、それのまた東の方に伸びている島ですけどね。かなり大きな島なんですよね。ニューギニア島っていうのは。で、東半分がパプアニューギニアという共和国になって、西半分はインドネシア領なんですね。では一つの島が二つの国になってるんですけど、その東側の方の記録なんです。で、これはね、日本人でパプアニューギニアの昔話の調査に行ってる人っていないと思うんで、僕聞いたことないんだけどね。僕が今日ご紹介するのは、ドイツ人がね、文化人類学者がパプアニューギニアに入って、で、地元の言葉がちゃんとできるようになって、で、聞いてきた話なんですよ。で、それは、ドイツ人が言うには、この記録は私のその世界最初の発表であると。だから、パプアニューギニアの昔話としては、おそらく私の記録が最初だろうっていうふうに書いてますけどね。そういうものが手に入ってるもんですからね。それで、聞いていただこうと思うわけ。でね、まず最初にお話するのはね、シアル島の話っていうふうに言ってるんです。シアル島ってまあ小さい島だようですけどね。今のシアル島の部族は元パナブナモン半島に住んでいた。ビリビリやバガバグの住民と交易があって、カヌーをビリビリの土器と変え、そのビリビリの土器の一部をバガバグの豚やカリブの実とまた交換していたと。島々でね、ブツブツ交換してたんでしょう。ある日、バガバブの住人たちがシアル族の土器を目当てに交易に来た。それを大宴会で迎えることにし、パンダヌスソースの料理を作って出すと、これまでそんなものを食べたこともないバガバブの住人には、それがことのほかうまく、出発にあたってその料理法を知りたがった。シアル人らはそこで一本のバンダヌスの木を送り、汁の取り方を教えた。木の汁でしょうね。ところが、バガバグの連中はとんでもない聞き違いをして、バンダヌスの木をさながら生き物のように扱った。つまり、もらって帰った木を縄で杭に縛り付け、次の朝、一隊の兵士が槍をかざして襲いかかった。バンダヌスの幹はたちまち粥のようにドロドロになり、料理もヘチマもなくなってしまった。怒ったバガバグの住人らは仕返しをしてやろうと思った。年が変わってシアル人がバガバグを訪れた時、バガバグ人は彼らのために無数の豚を殺して大宴会を開き、残りの豚肉を大きな袋に詰めて土産に持たせてやった。ところが袋の一つに一匹の蛇を潜ませておき、岸に着く前に、ぜひ袋を開けて肉を食うようにと言い含めておいた。肉の袋は浮きと船体の間に板張りを設けて積み込まれた。バナブダモン半島の岸が見えてきたとき、シアル人は漕ぐ手を休めて袋を開いた。 一度船体と浮きの間の板張りに集まったが、いきなり蛇が飛び出したのでびっくりしてわっと板張りの後ろの端へ逃げた。浮きが跳ね上がり、カヌーは転覆した。海に逃げ出されたシアル人たちは泳いで陸に上がったが、蛇の方も泳ぎついてココヤシの木に登ったことには誰も気がつかなかった。シアル人は蛇の厄を逃れるために祭りをしなければならないと思った。そこでヤムスとタロウを植え、取り入れができる頃、あれこれと祭りの用意を整えた。ヤムスとかタロって芋ですね。芋がいろんな種類の芋があるらしいんです。それが主食なんですよね。それからイノシシ狩りに出かけたが、一日中森を忍び歩いて、一頭のイノシシも見つけることができなかった。午後、ココヤシの木の下で休んだ。実を取って飲もうと男を一人登らせたが、小杖に行き着いたその男が下へ向かって怒鳴った。大きな蛇がこの木にいるぞ。そうか、と下の連中が怒鳴り返した。ちょうどいい。イノシシが捕まれないなら、その蛇を食おうや。そして上の男に蛇に抱きつけと言った。そうすりゃ蛇がお前に巻きつくから、蛇と一緒に落ちてこい。そうしたら俺たちが殺してやる。男は言われた通り蛇と共に落ちた。連中はニヌの木の枝で蛇の首を地面に突き刺し、棒切れに縛りつけて大喜びで村へ担いで帰った。次の日を祭りと決めて、祝いの宴の鍋釜を取り揃え、蛇は一晩裂け目入りの太鼓に押し込んでおくことにした。太鼓の中に押し込んでおいたって言うんですね。その夜、村のおばあさんたちは揃って一つの夢を見た。すなわち、蛇がその夢に現れて、ここの連中はわしを殺して食おうと言っとるが、それはいけない。だからお前が言ってやれ。わしを食ったら、この村はすっぽり水に沈んでしまうぞ。というのだった。夜が明けると、おばあさんたちは家族の者にこの夢の話をした。しかし誰も信じないで、しまいには話し手の方でもアホらしくなってきた。ところが一人だけ、ブブリというおばあさんはその夢を信じていた。そして娘夫婦に散々物笑いにされた後、二人の孫を抱いて出て行ってしまった。他の者たちは蛇を食い始めた。すると突然、ぐらぐらと地面が揺れ、村の周りに水が溢れた。と思うと、たちまち村は水中に沈み、家も庭も木も男も女も子供たちもことごとく飲み込まれて死んでしまった。老婆ブブリは隣の村へ行って、連れ出した二人の子供、孫息子と孫娘を育てた。そして二人が大きくなった時、お前たちは部族の最後の生き残りだから、これから結婚して子孫を増やさなければならない。と二人に言い聞かせた。二人は結婚して子供を設けた。上の息子ボニアウは竜村を作り、下の息子ズアイはシアル島に移って住んだ。このズアイの子孫が数を増やし、島の種族となった。って言って島のその始祖伝説になってるんですね。で、これで僕が注目するのは、ヘビがですね、おばあさんにその言うでしょ、わしを食ったら村がすっぱり水に沈むと、と言って、それでみんなは信じないで食っちゃったけども、その一人のおばあさんだけが蛇の言いつけを守って食わなかった。それで逃げ出したわけですね。で、その人が救われたと。これがですね、僕の頭の中じゃ沖縄にね、津波の伝説があるんですよ。お話がよくあるんですね。で、それにとても似たのがありましてね、こういうのがあのね、ある複数の漁師たちが海で漁をしてた。そしたらね、人魚が釣れたってわけですよ。で、口を聞いたっていうのね。で、私は人魚ですと。で、私を殺さないでください。海に返してくださいって言うんですね。で、返してくれたら必ずいいことがあるから。それで、近く村に大水が出ると。で、それが出るから村から離れて 高台に逃げておきなさいと言うんですね。それで言われて、その漁師たちは人魚を水に返してやるんです。で、村へ帰って、それで人魚の予言を伝えるのね、近いうちに洪水があるから、高台へ逃げろと。だけど誰もそんなこと信じないんですね。人魚なんているわけがないって言って馬鹿にする。と、本当に水が起きてね、で、村中が水で流されたっていう話があるんですね。
うん、
で、これはね、かなりあちこちの話にあるんで、僕は石垣島で聞いたんですけどね、あちこちにある話。それを思い出したのね。なんかこういうその、やっぱり前の話でも話したように、こういう我々自然信仰を持っている人間は、自然の中にある神様みたいなものね、神っていう名前で言っていいかどうかわかんない。キリスト教の神とは全く違うんだけども、不思議な力があって、それでその人の声に従う人間は救われるけれども、そうでない、逆らうとひどい目に遭うという、そういう基本的な考え方があると思うんだ。それが今の沖縄の話でもそうだと思うけども、うん、今読んだこのパプアニューギニアの話でもそうですよね、
うん、
で、この蛇っていうのはそういう自然の中のある力と考えられる。だけど自然の中にいるただの動物だから、人によっては神と思わない人もいるわけですよね、
うん、
で、それを神として崇めて言葉に従うか、それともそれを無視するかというで運命が分かれてるね。っていうと、その自然の中に生きている我々、自然信仰を持って生きている人間にとっては、ものすごく大事なことね。自然の声に耳を傾けるかどうか、っていう話ですよね。で、自然のを馬鹿にして、いや、俺たちの好きなようにやりゃいいんだってやると、ひどい目に遭うよっていう話ですから。僕はね、こういう話ってものすごく大事だと思うんですよ。今の日本にとってもね、こうやってぶんと高度文明が進んでるんだけども、だから、まるで人間が自然を全部支配できるかのように思ってるかもしれないけど、決してそうじゃなくてね、自然っていうのは自然の中にやっぱり神の意志が潜んでて、それをやっちゃいけないことまでやっちゃうととんでもないことが起きるというね、
うん、
そういう意味で言うと今の話両方とも極めて現代的な話なんじゃないかなと思っているんですね、
うん
うんうん、もう一つパプアニューギニアの話聞いていただきますかね。
はい、
ココヤシのいわれっていう話なんです。遠い昔、一人の男とその妻と妻の娘たちと二人の少年が住んでいた。この二人の兄弟は両親に死に別れて姉夫婦のもとに暮らしているのであった。ある日、姉の夫は兄弟を海辺へ連れて行って魚釣りを教えた。またある日、妻を残して畑へ出かけた。兄弟が姉のところに来て、竹の釣り竿を貸してほしいと頼んだ。姉が、釣り竿ってどの竿のことだい？ここのこれはお兄さんがいけないと言っていたよ。俺でもしたら怒られるよ。二人は答えた。大丈夫、俺やしない。魚釣るだけだから。兄さんがした通りにするよ。そんなら持って行き、私が言うのに聞かないんだから。兄弟は、その義理の兄が大切にしている釣り竿を持って海辺へ行った。面白いように魚が釣れたが、そのうちに一匹の大きな魚が針を飲み込み、糸がピンピンに張って竿が折れてしまった。竿が折れたと知ったとき、二人は姉の言葉を思い出し、義兄が怖くなってきた。どうしよう、僕たち流られるよ。魚に竿を折られてしまったんだ。村に帰って魚を姉に渡すと、姉はそれを料理した。その後で二人は折れた竿のことを姉に話した。だから私が言ったのに、と姉は言った。あんたらは聞かずに持ち出した。お兄さんが帰ったら何というつもり？夫が畑から帰ってくると、妻は正直に打ち明けた。弟たちがね、竹竿を持って行ったら魚に折られたんだって。夫はカンカンに腹を立て、鼻息荒くこう言った。持って行ったぞ。誰があの竿のことを教えたんだ。お前だろう。だから子供らが持ち出したんだろう。兄弟は悲しくなってささやき合った。困ったな。僕たちどんな目に遭わされるんだろう。その夜はみんな寝た。朝になると、姉は二人を呼んで、 あんたら竹やびへ行って新しい竿を切ってこい。と言った。二人は出かけて行った。兄さん、切ってきてよ。僕ここで待ってるよ。弟が言うので兄が切りに入っていった。ところが、竹に小刀を当てようとしたとき、竹がパンと割れて中から藪に住む悪霊が出てきた。こら、この竹のことを誰に聞いてきた。が、お前が来たのはちょうどいい。何せわしは腹ペコなんだ。そう言って飛びかかってきた。少年は弟のいるところへ逃げ帰った。悪霊は大喜び。ほほう、今日は二匹にありつけるのか。二人は村へ向かって駆け出したが、道は遠く、途中弟はへばって死んでしまった。その死体を担いで走る少年を悪霊が追った。仕方なく、死体の足を一本引きちぎって投げ、悪霊が止まって食っている間になおも逃げ続けた。悪霊は食い終わるとたちまちわめきながら走ってきた。そこでもう一本の足を引き抜いて投げると、それもむしゃむしゃ食い出して、少年は逃げることができた。食い終わるとまた追いついて終わった。もっと何か投げろ。少年は死体の片腕を引き抜いて投げた。悪霊がそれを食い、少年は逃げた。また追ってきてもう一本の腕を投げた。むしゃむしゃ食べてまた来てせびった。とうとう少年は首を引き抜いて胴を投げてやった。少年が弟の首だけ持って泣く泣く家にたどり着くと、姉はあなたが竹やぶへ行かせたからだと夫に文句を言った。姉と弟はその首を家のそばに埋めてやり、あたりを掃除して花を植えた。ある日、二人は首を埋めた場所に一本の若木が生えているのを見た。それを大切に育てていると、やがて次々と枝が伸び、しまいに高いココヤシの木になった。つまり、ココヤシの木は、この弟の頭から生えたというわけだ。誰でも知っているように、ココヤシの殻には口が一つ、目が二つついているように見える。この三つはどの殻にも必ずあるものだ。こういう話だね。
ココヤシをそういう目で見るようになってしまいます
ね。ね、すごいね、うん。これも本当にもう自然民族の、自然の中にね、根付いて生きている人たちの話だろうと思うんだけども。ね、まあ、竹竿を割れて、そのために取ってこいって言われたりね、作れって言われたり、これはよくあるモチーフなんですね。これは割と人間の間の話なんだろうと思うんだけど、中から藪に住む悪霊が出てきて、で、お前ら食ってやるぞって声ですね。ここでやっぱりその悪霊なんですよね。自然の中の怖い存在として悪霊が出てくるんですね。蛇が出てきた、巨人が出てくるとかね、そういうなんか、そういう姿を持ってね、自然の中の怖いものが出てくるんですよね。そして逃げるとこがすごいでしょ。弟がへばって死んでしまった。で、その死体を担いで逃げていった。で、追いかけてきたもんで、死体の足を一本投げた。で、それを食ってる間に、もう一本の足を引き抜いたとかね。魔敵闘争って言われてるやつなんか、有名なモチーフなんです。昔話の世界では。日本では三枚のお札って言って言ってますけど、お札になっちゃってね。お札を投げて、山出ろって言って後ろに投げて山がポーンと出て、で、その間に逃げる。で、また追いつかれそうになったら川出ろって言ってお札投げると川がポーンと出るっていう、あのモチーフなんですけどね。これはね、ギリシャの神話にも出てくるモチーフで、すごい古いモチーフね、世界的なモチーフ。ここでは死体を投げて逃げるという。でもモチーフとしては同じだと思いますよ、おそらく。流れてきてると思いますけどね。それがここじゃ死体の足を一本切って。すごいね。で、それをむしゃむしゃ食べて、しまいに首を引き抜いて胴だけ投げてやった。で、首だけ持ち帰ったって言うんだ。これもすごいですね。だけどこういうのをね、リアルに考えちゃダメなのよね。いわゆる霧神細工の首だと思わなきゃいけないんでね。決してその血がたどりっていうふうにはここじゃ言ってない。それで、埋めた。花を植えてやった。そしたら若木が生えてきた。それを育ててやると高いココヤシの木になったって、人間が植物になった。これも有名なモチーフで。これは割と日本人にもわかりやすいだろうと思うんですよね、はい、うんうん。そういうわけでね、こういうその自然民族の話っていうのは、日本の昔話にとても近いし、でも違うしね。
違いますね。
違うしね、うん。面白い世界なんですよ。
今日はパプアニューギニアのお話をご紹介していただきました。
日本から遠い国だからね、変わってる話ですけどね、
なんかとても生々しいですね。そう
生々しいですよ本当に生々しいです、
来週は
ね、もう一回そのパプアニューギニアの話に付き合ってもらいたいと思うんだけどね、やっぱり他にもいろいろ面白い話があるもんでね、2つ3つご紹介したいと思ってます。
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。